ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から9月の放送となります。9月のお便りテーマをお伝えしたいと思います。9月のお便りテーマは、〇〇がないと生きていけない。日常の中の必需品から人生において大切なものまで、これがないと困る、生きていけないというものを教えてください。メッセージお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのりしおさん。ももさんこんばんは。僕にとって〇〇がないと生きていけないものはポテチ専用箸です。そんなものと思われたでしょう。普通の箸でいいじゃんと思われたでしょう。ちょっと待ってください。バカにできないんです。優秀なんです。僕はポテチが大好きです。まずそもそもポテチがないと生きていけないくらい好きなんですが、かっこ笑う。ポテチはどうしても食べるときに手が汚れます。ゲームをしながら、仕事でパソコンを使いながら、スマホをしながら、ポテチを食べたいタイミングがあって、ポテチ専用箸を半分ネタのように友達にプレゼントしてもらったんですが、これがめっちゃ優秀。まず何よりポテチがつかみやすい。箸と違ってトングのようにつながっているので、よそ見しながらでもすぐに手に取れる。片方を探したり落っことす心配なし。机に置くときに油のついた箸先が浮くように作られている。手を汚さずにノンストレスでポテチを食べることができて、直接手で食べたり指を舐めない分衛生的でもあるわけです。そんな大げさなぁと思ったら、ぜひ試してみてください。熱く語ってしまってすみませんでした。かっこ笑う。ラジオネームのりしおさん、お便りありがとうございます。ポテチ専用のお箸、聞いたことはありますが、現物を見たこともないので、ちょっとインターネットでさっき調べてお写真を見てみました。これポテチ専用って書いてなかったら、あ、普通の何かのこうちょっとしたトングみたいな感じかなって。でもまあ菜箸のようにこのお箸にはなってる。トングだともっとサラダとかでこう使うものって大きいじゃないですか。先端の部分がね、スプーンが2枚ついてるような感じとか、そう大きいかと思うんですが、ポテチ専用のお箸はトングみたいに上がつながってるけど、あくまで先はお箸のようになっているので、確かになんか見たことあるようでないかもしれない。ポテチ専用なのかもなっていうような、そんな見た目でした。なんかお値段はいろいろで、ほんと数百円で買えるようなものから、1000円近いぐらいの値段のものとかもパッと見た感じねありましたけれども、そんなに便利なんですね。そんなに優秀なんだ。皆さんは使ったことありますか？うちも子供たちも私もポテチ食べることありますけど、いつも手で食べちゃってるから専用のお箸だとどうなのかなって思うんですが、でもそう、何々しながら食べるポテチは確かに手が汚れるとすごく不便だろうなって思います。なんか我が家はさあおやつタイムだよ、今からおやつを食べるよっていう時に、例えばお皿の上にわーっとポテチを並べて、じゃあみんなで食べよう、だからおやつ食べてる時はね手が汚れてもいいし、でそれで終わったら手を洗って、じゃあ次の何かに移ろう、遊びに何かの遊びをしようとか勉強しよう宿題しようとかってなるので、ポテチを食べながら何かをするってことがなかったから、あんまり気にしたことがなかったですけど、実際でもそのゲームをしながらポテチをつまみたいよねとか、 なんかスマホを触りながらちょっとポテチ食べたいよねっていうこと絶対ありますもんね。そういう時にポテチの指で触るのは嫌だなって思うから、すごい便利かもしれない。そういう使い方をするんだったら、いやいいなと思います。そうそう、でその机に置くときに箸先が浮くように作られているっていうのは、私がインターネットで見たのもまさにそういう感じで、普通のお箸で食べるとペチャってこうテーブルにね乗せると箸先がついちゃうから、なんかお皿の隅にこう立てかけたりとかってしておくじゃないですか、まあ、箸置きまでね使ってない場合は。でもその必要がないと、ポーンって置いてもちゃんとこう浮くようにできてるから、先端が。だから細かいことを気にせず、何て言うんだろう、目を離さずにゲームをしてたりとか、パソコンで何かを打ってたりって、そっちの画面の方に集中していてもポンって置いても起きやすいとかっていうのは、なるほどなーと思いました。すごいですね、そう言われるとちょっと使ってみたくなりますね。面白い。でもそう、結構こういうものってありますよね。その高級なものとかじゃなくて、それこそ100円ショップで売ってるようなものとかの中にも、すごいちょっとした工夫でものすごい便利で、日常のお助けアイテムになるものとかってあると思うんですけど、私はよく使っているもので、これはね300円ショップで買ったんだけど、スリーコインズってお店で買ったんですけど、300円なんですよ。あのパスタ、うち麺類をやっぱり結構お料理の中で使うことがあって、でその中でもパスタを茹でるときに、そう、麺をお鍋で茹でると必ずこうお湯を開けるときに、麺をね、ときに大きなザルを使わなきゃいけないじゃないですか、網状になってるザルを。そこにジャーッとお鍋からお湯を開けて、お湯を切って、で次のお料理に取り掛かるとかってことがあると思うんですけど、なんかそのザルを洗うのが結構面倒だなと思うことがあって、こう慌てて、例えば急いで何品もこう作らなきゃって時に、パスタの麺をザルで開けます。ですぐそのザルをそのままに洗わずに置いて次の料理に取り掛かってとか、パスタの続きを作ってとかってすると、時間が経って乾燥したザルにこうついちゃった、その細かい網目についちゃった汚れを落とすのが地味に面倒で、時間がかかって、その何かでこう擦らなきゃいけなかったり、お皿を洗うように洗えないじゃないですか、こう網になっている分その隙間にいっぱい入っちゃうと取りづらいから、もともとちょっと苦手で面倒だなと思っちゃうことがあって、でそう、その300円ショップで買ったアイテムは、お鍋の縁にパコって取り付けられるようになっているもので、ゴム状でできているんですけど、だからそう、ゴムだから柔らかいから、いろんなお鍋の形に沿って端っこと端っこにクリップみたいのがついててね、取り付けることができるんです。だからフライパンみたいなものでも取り付けられるし、ちょっと小さめのサイズのお鍋でも自由自在に、そのゴム状だから曲げることができて、両サイドにクリップがついているものをお鍋の隅にこうパコッと取り付けると、そちら側からこうジャーッとお鍋を傾けてお湯を流していくと麺がこぼれないんですよ。でそのまんま最後までお湯を切ってパッて戻して、でそのお鍋に直接こう何かパスタのソースを絡めたらすぐできちゃうみたいな時って、あえて麺を取り出す必要もなかったりする時もあるので、それで続きをパッと作ることができて、で網と違って、その網とかザルと違ってパパパって流せばすぐきれいになっちゃうから、すごく優れもので、パスタを茹でる時とかに結構それを使ってます。買ってよかったと思ったアイテムかな。もちろんその何だろう、冷やさなきゃいけないもの、そうだな、そうめんとかざるそばとかおうどんとか、一回お水を入れてザーッと冷やして水を切らなきゃいけないもの、冷やし中華を作るとか、そういう時は絶対無理なんですけど、そのお湯を切るしかできないかな。でもパスタとかってその後にザーッと冷やす必要がない場合も結構あるじゃないですか、お湯だけ切れてれば大丈夫って、そういう時にねすごい便利でよく使っています。そうだから、その人その人のね生活によって、すごく高いものじゃないのにものすごく楽になるなみたいな、お助けアイテムって今すごく増えてますよね。調理グッズもそうだし、そうじゃない日常のものとかでもいっぱい、それこそ100円ショップ300円ショップとかでも結構出たりするのでね、そういうものに出会えるとちょっとテンションがね上がりますよね。のりじおさん、お便りありがとうございます。ちょっとどこかで出会えたら私もポテチ箸 覚えておこうかなって思いました。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームアレクさん、桃さんこんばんは。これがないと生きていけない。僕はネットです。現実的でごめんなさい。かっこ笑う。実は2週間くらい前に突然インターネットの調子が悪くなり使えなくなりました。とはいえ、所詮ネットでしょうくらいに初めは思っていたのですが、いつも自宅では Wi-Fi で使っていたスマホなので、スマホが使いづらい。当たり前のように毎日チェックしたり投稿していた SNS ができない。チャッピーに相談もできない。テレビのサブスクも見られない。音楽も聞けない。もちろんパソコンも使えない。僕たちの生活がいかにネットに頼っていたのかと気づかされました。というわけで、僕にとってこれがなくては生きていけない困るものはネットです。なるほど。インターネットがなくなるとそれは困りますよね。そう、なんか目に見えないものだし、なくてもなんか全然まあそれはそれでなんとかなるんじゃないって私もパッと聞いた時は思ったけど、実際にまあそう、ネットもそう、スマホもそうだけれども、そういうものを通していろんなものを調べてたり、いろんな日常の中のこう物事が動いていたりってことが本当に多いので、いやー確かに困りますよね。そう、あのね、ネット、インターネットがなくてもスマホを使うことはできるけれども、なんて言うんだろう、その Wi-Fi じゃなくても使うことはできるけれども、でもこう制限があったりとか、スマホによってこれ以上使ったらね、あの使えなくなってしまったりとかっていうのもある人もいると思うので、そうするとなんとなくその Wi-Fi 飛んでない中で長時間何かこう楽しむみたいなことはちょっと避けようかなって思っちゃうと、実際スマホを使えないってなって、スマホ使えないってなると、まあ、SNS から何からも全部関わってくるわけですもんね。テレビのサブスクとかもそうですよね。テレビは例えばかけられたとしても、最近はね、その中ね、いろんなテレビから YouTube を見てたりとか、テレビのいろんななんかこう動画サイトっていうのかな、そういうものからサブスクで見られるものを見てたり、映画見てたり、ドラマ見てたり、アニメ見てたりとかって方も多いですもんね。それが全部見られないとなると、ああ見られるものないかもみたいになっちゃうと思うし、音楽もネットから聞いてる人も今多いですからね。家電も物によってはそういったこうインターネットに接続されてるようなものも中にはあるって聞くので、いやーなんかそう思っちゃうと本当にできないことがいっぱいだなって思いますね。世の中が回っていかないですよね。お仕事もできないってなっちゃいますしね。いつの間にかそんな生活になってるんですね。いやー大変だ。確かにそうかもしれないです。アレックさんと同じような気持ちの人多い気がします。なるほど。さっきね、オープニングのところではポテチのお箸っていう、なんかすごくなんて言うんでしょう、あのとってもこう日常の中の、まあ
小さなものって言っちゃ失礼かもしれないけど、とても大事なものだと思うので、でもそうちょっと日常の中のこれがないと困るよねっていうアイテムの一つだけど、ネットはなんかもっとよりちょっと違った意味合いでね、大きな存在かもしれないですもんね。はあ、その通りかもしれないです。アレックさん、お便りありがとうございます。また送ってください。続けてですね、 Facebook とか Instagram に届いたメッセージをご紹介したいなと思っています。今回のお便りテーマを私の SNS の方にも発信しまして、〇〇がないと生きていけないっていうことで、皆さんからメッセージ送ってくださいというふうに載せさせていただきまして、それに対して皆さんからメッセージをお寄せいただきましたので、ラジオでも共有させていただきたいと思います。ラジオネームいっちゃん、ももちゃん、私はスマホです。スマホがないと生きていけません。買い物はもちろんですが、電車やバスに乗るのもスマホ、病院の予約やイベントのチケットを取るのもスマホです。ゲームはやりませんが、写真を撮ったり、 SNS は依存症に近いくらいかなりの時間を費やします。おじさんでもなんとかこなせちゃうから便利です。逆にこなせないと生活ができないのが現状ですよね。スマホのおかげでももちゃんに会えましたから、私はスマホがないと生きていけません。追伸、ももちゃんがいないと生きていけません。かっこ笑う。いっちゃん、お便りありがとうございます。いつもありがとうございます。そう、なんかあの SNS にはこんな風にあの私にこう気を使ってくださってじゃないですけど、いないと生きていけないものに藤谷桃さんって書いてくださった優しい方がいらっしゃいまして、あの他にもいらっしゃったりして、ありがとうございます。私も本当に皆さんの応援がなければラジオを続けていても、歌を歌っていても、本当にそこに意味を見出せないというか、楽しみを見出せないなと思うので、皆さんの応援なしにしては考えられないなっていつも思ってます。ありがとうございます。いっちゃんもスマホって書いてますね。スマホがないと、さっきネットの話がありましたけれども、本当いっちゃん書いてる通り、買い物もそうですよね。買い物する、インターネットショッピングもそう、電車バスに乗るのも、私も乗り換え案内とか全部スマホで調べてます。病院の予約やイベントのチケットを取る、本当それもそうですよね。写真を撮ったものを SNS に上げたいとかね、自分が上げることはもちろん読むのもそうですし、何にもできないかもって思っちゃうかも。そう、最近本当になんか病院とかに行っても、最初にこうスマホで登録をしてくださいとかっていうものが増えましたよね。以前新しい病院とか、新しいその処方箋でね、お薬をもらうような薬局に行っても紙を渡されて、そこに自分の名前と住所ととかいろんな情報を書いてお願いしますって出していたのに、もうあの QR コードを読み込んでスマホから入力してあのアップしてくださいとかっていうところがすごく増えていて、予約を取るのもそうだし、ただこう病院にかかるだけでもスマホがないとダメなのかなと思っちゃうぐらい、そういうものが増えてきたなと思っていて、まあ、私たちの世代はまだそれでも、ああそっか、じゃあまあその方がきっとね、病院にとってもデータを管理しやすいだろうから協力しようって思うけれども、もっとおじいちゃまおばあちゃま世代になると、この入力一つするのでも結構大変じゃないかななんて思ってしまうような場面もあったりして、もちろんどうしてもね、難しい場合はお手伝いしてくださったりとか違った方法があるのかもしれないですけど、ここでもやっぱりあのオンライン上でやらないとダメなんだなみたいに思うような場面がすごく多くてですね、ああそうかなんて思ってしまうこともよくあります。だからね、本当にスマホがないだけで何もできないなって思ってしまうし、例えば天気を調べるとか、今日どうしようかな、傘持ってこうかな、置いてっていいかななんていう時も、必ず天気予報もスマホから検索してたりしますし、想像以上にいろんなことをしているんだなって思いますよね。いっちゃんの言う通りだなと思いました。いっちゃんと同じように、そのスマホがないと困るよねというご意見がありまして、ラジオネーム水谷豊さん、いつもありがとうございます。まず最初に頭に浮かんだものはスマホ。困るし生きづらい、生きていけないと考えると、年金がないと生きていけない、
でもスマホもお金もないと困るけど、健康的な体、これが一番のような究極すぎるか、かっこら。しかしもっと柔らかい頭で考える方が楽しいかもね、というふうに書いてくださいました。水谷豊さん、ありがとうございます。同じ、やっぱりスマホですよね。困るし生きづらい。そう、まさにそうだと思います。生きていけないわけじゃないけど、スマホがなくてもね。でもやっぱり生きづらいな、不便だなっていうのはもう絶対的にありますよね。でももっと現実的に生きていけないと考えると、お金、そう、これも他の方もシンプルにお金って書いてくださってた方もいらっしゃいましたが、お金がないと食べるものも買えないし、水道代も払えない、電気代も払えないってなっちゃうと、本当に現実的にはお金がないと生きていけないものですよね。でもそれと同時に、水谷さんが書いてくださってた健康的な体、これは本当に一番大事なことで、お金も大事だけど、健康じゃないと逆にそれでお金もたくさんかかっちゃうってこともねありますし、具合が悪かったら病院に行かなきゃいけない、お薬を飲まなきゃいけないってなると、お金がもっとかかっていくわけだから、健康的な体と、あと同じぐらい私はやっぱり健康的な心も大事だなって思います。気持ちがちゃんと健康でというか、気持ちも元気で体も元気でっていうのが生きていく上で一番大事なことかもしれないなとも思いますもんね。それをね、もっとこう柔らかく考えていくと、さっきのポテチのお箸じゃないですけど、いろんなもっと楽しい、これがあると生きていく上でハッピーだよねとかっていうものはたくさんねあるかなって思うけど、なんか改めてちょっと考えていくと、なかなか深いテーマだなと思いますね。そして続けて、ラジオネームまもろさん、それを言ったら僕も両親や兄だったけど、亡くなっていないから、今まで出会った先輩や社会に出た時の上司かな、いろいろ叱ってくれたり褒めてくれたり教えてくれたりで感謝しかないよ、と書いてくださっています。まもるさん、いつもありがとうございます。私が投稿アップした時に、私にとって大事なもの、生きていくために必要なものは家族と、あとはこれが日常からなくなったことが想像がつかないからピアノって書いたんですね。もうなんか日常すぎちゃって、私からそれを取ったらどんなになっちゃうのかなみたいなイメージで、その2つを書いたんですけど、そう、そのお話から、おそらく僕の両親やお兄さんだったけどっていう風に書いてくださったんだと思うんですが、家族はもちろんきっと皆さんにとっても大切な存在で、でも家族以外でも、この人に出会ったから今があるなとか、人生が変わったな、支えられたな、なんか世界が広がったなとか、そういう人との出会いっていうのもありますよね。うん、なんかそう、生きていけないっていうのとまたちょっと違うのかもしれないけれども、この人がいたから、この人と出会えたから今のこの生き方につながったな、今みたいな人生になったんだな、より豊かになったなとかって感じる出会い、きっと皆さんにもあるんじゃないかなと思います。お仕事先で出会った人だったり、まあ、友人だったりするかもしれないし、私は結構先生とかもありますね。私が音楽の道に進む、こう道を作ってくれたような先生、中学校の時ぐらいに出会った先生とか、ピアノの先生だったんですけどね、そういう先生とかもやっぱりいて、その先生がいなかったら、もしかしたら今この道に進んでなかったのかもしれないなんて思うと、本当に感謝の気持ちでいっぱいだなって今でも思います。なかなかね、お会いすることができなくなっちゃった方とかもいますけど、でもやっぱり心の中にずっと残っている方っていますよね。人っていうのも確かにすごく大きなものかもしれない、生きていく上でね。続けて、ラジオネームぐっちゃん、ぐっちゃん、いつもありがとうございます。こんばんは、初中見舞い申し上げます。僕はももさんの CD、 家族、知人のシンガーソングライターさんたちがないと生きていけないかも。ありがとうございます。嬉しい、そんな風に言っていただけるのも本当に本当に嬉しいです。好きな音楽ね、それもありますよね。生きていく上でこれは必要だったみたいに思えるような音楽に出会えるってすごく幸せなことですし、 いろんな方たちと関わりながら、ね、さっきの守さんのお話と共通する部分ですよね。
そしてやっぱり最初の方で私も話しましたけど、本当に皆さんがいてくれるからこうやってね、応援してくれたり一緒にコミュニケーションを取ってくださる皆さんがいるから、ラジオを続けていても楽しいなって、生きがいだなと思いますし、音楽活動を続けていく上でも皆さんの存在は本当に大きいなって思います。生きていけないかもしれない、本当にね、そういう声がないと。でまたそんな風にこう皆さんと交流する上でも、やっぱりその最初の方の話戻っちゃいますけど、SNS を通して情報を発信したり、そこから皆さんからのこうリアクションを受け取ることができたりっていうのが、インターネットだったり SNS だったりスマホだったりっていうものでもあったりするから、そこにもこうつながってきて、それがなかったら出会えなかった人たちもいるのかなって思うとね、本当に全てこうつながり合って、どれも大切なものだなって改めて思いますね。ぐっちゃん、いつもありがとうございます。たくさん励ましてくださっていつもありがとうございます。そして最後にもう一つ、ラジオネーム中村さん、いつもありがとうございます。私は京都か、小さい頃から京都を見て育ち、京都に遊びに行きましたから、ありがとうございます。京都、素敵な街ですもんね。中村さんにとってふるさとみたいな場所なのかなって思うので、そうね、このふるさとがないと生きていけない、今の自分になってないっていう、その気持ちがまずすごく素敵だなって思いました。よくももかんのゲストさん、ゲスト会の時いろんなゲストさんいらしてくださって、ゲストさんとお話をしてると、いろんなふるさとをお持ちのゲストさんがいらっしゃって、で普段のそのお仕事の話とかを伺いながらも、時々ね、お時間がもう少し余っている時はその方のふるさとのお話とかを伺うこともあるじゃないですか。そうすると皆さんやっぱりふるさとの話をされる時のお顔ってなんかすごく素敵で、そう、ふるさとの素敵な景色だったり思い出だったり、ふるさとの美味しいものだったりとか、そういうお話をたくさん伺うたびに、あ、なんかいいな、素敵だなって、ふるさとがあって、そこがあったから、その中で育ったからこそ今の自分があるっていうふうに思えるっていうものが、なんかすごく素敵だなって思うことが多いです。中村さんもきっとまさにそうなんじゃないかなって、そういう場所があるって幸せですよね。私は東京生まれ東京育ちで、なんだかんだこのずっと東京の中ではね、でも転々とお引越ししたりしたんですけど、でも常にその場所にいると、そのふるさとっていいよなって改めて気づかされることが、なんか気持ちになれないっていうのかな、なんていうのかな、もちろん大好き、生まれ育った場所大好きですけど、常にねそこにいるから懐かしい気持ちになるっていうのもちょっと少なかったりするようなところもあって、当たり前に思っちゃうのかな、そこにずっといるからね。そう、でもきっと離れたからこそ感じる思いとかもあるのかもしれないので、ふるさと愛って素敵だなってすごく思います。もちろん私もその東京の中で生まれ育った場所とかはね、今いる場所とは違うので、やっぱり帰るとね懐かしいなって気持ちにはなりますが、より遠くからこう東京に出てこられていたりとかってする方たちにとっては特別なものなのかななんて思ったりします。皆さん、たくさんのメッセージをありがとうございます。引き続きこのテーマは今月続けていきたいと思っていますので、メールでお便りいただいてもいいですし、 Facebook、Instagram、X の方でも皆さんからのメッセージをそのまま受け付けています。私の投稿のメッセージ欄、コメント欄のとこにお寄せいただいても、 DM でお送りいただいても大丈夫ですので、ぜひ皆さんのこれがないと生きていけないなという大切なものを教えてください。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ブレッシング、ボッサバージョン聴いてください。Sing this song for you.
緒に作り出そう僕らだけのこのワンダーランド遠い未来よりもここに今君がいること大切に思える今日は楽しもうよ Friends 優しい
藤谷桃でブレッシングボッサバージョンでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今 お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームになりまさん。桃さんこんばんは。私の生活になくてはならないもの、それは推し活です。とあるグループを知ってからというものの、毎日の通勤で音楽を聴き、彼女たちが出ている番組はラジオもテレビも欠かさずチェック、ライブも全部行っていて、部屋の中にはライブグッズが溢れています。メイクやファッションもめっちゃ参考にさせてもらっています。推し活は私の変わり映えのしない毎日にドキドキとワクワクをくれます。推し活を始めてから新しい仲間もできました。仕事が大変な時でも推しのことを考えるだけで、みんなも頑張っているから私も頑張ろうって思います。なのでこれがないと生きていけないは推し活です。になりまさん、お便りありがとうございます。推しがないと生きていけない、今こういう方多いんじゃないかなって思います。推し活、もうこの言葉がブームになっていますもんね。そうですか。まあ、推し活という言葉は比較的ね、最近出てきた言葉かもしれないですけれども、でも大好きな俳優さんがいて、その俳優さんの作品をいっぱい見たり応援したり、大好きなアーティストさんがいて、その CD をたくさん聴いたり、コンサートに行ったり、みたいな、その、どなたかを応援するっていうのは、大昔からね、きっとあったことだと思うので、時代とともに変わってというわけではきっとないんじゃないかなと思うんですが、音楽を聴いたりファッションやメイクを参考にしたり、いやーもう本当に生活すべてがという感じですね。いいと思います。でも本当にこうワクワクドキドキしたり楽しいなっていう気持ちになれるのって、日常においてすごく大事なことじゃないですか。それがね、何であってもいいと思うんですけど、やっぱりそういう気持ちがあるといろんなことも前向きに頑張れたりとかね、毎日もう仕事したり学校行ったり、日常って結構こう繰り返しが多かったり、楽しいことばっかりじゃなかったりっていうのはみんな一緒だと思うんですけど、そういう中でね、帰ったらこれを見るぞとか、これ聞くぞとか、そういう楽しみがあるだけで頑張れるっていうのはすごくいいことだなーって思います。私もこう推し活みたいにこう言えるほど、この方だけをすごく応援してみたいな感じは特にないので、好きなアーティストさんはいっぱいいるし、好きな俳優さんとか好きな作品とかいっぱいあるから、そう幅広く楽しんでいるからね、推し活ですっていうふうには断言できないかもなんですが、でもやっぱりそういうものからたくさんパワーをもらったり、楽しい気持ちになったり感動したりとかっていうのは、すごく私の日常においても大事なことだなって思ったりします。ちなみにうちの娘もね、あの中学生になりまして、まさにこう推し活とかを始め出すような世代で、周りのお友達はアイドルの誰々が好きとか、なんかそうだな、 VTuber とかの誰々が好きとか、結構そういう話が最近よく聞くようになってきたんですが、うちの娘はあのピアノをすごく頑張っていて、クラシックの音楽も大好きだったりするので、いろんな音楽が好きなんですけどね。でもあなたの推しは何って聞くと、私の推しはバッハっていう風に言ってます。最近ちょっとショパンも上がってきて、バッハ対ショパンのどっちかなみたいな感じがあるみたいですが、彼女を見ているとちょっと若干推しはバッハなのかなみたいな感じで、そうちょっとなかなかいない中学生かもしれないですけど、バッハの音楽の美しさにいつもやられているようです。まあでもね、いいですよね、みんなそれぞれのね推しがあっていいと思うので、私もすごく嬉しいなってその話を聞きながら思います。になりまさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family、 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの せそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、いつも近くで支えてくれたね。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。 安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日からスタートした9月のお便りテーマ、〇〇がないと生きていけない。今日もいろんな皆さんの大切なものを教えていただきました。ポテチを食べる時のお箸みたいな、そういったものから、もっともっとなんか大きな人生に影響を与えてくれた人のお話だったりとか、インターネットがないと今の生活は本当に不便で生きていけないよねみたいなお話だったりとか、いろんな皆さんの大切なものがありました。今月このテーマ続いていきますので、ぜひ皆さんにとって〇〇がないと生きていけない教えてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。